リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画会より、もっと身近に共同参画をお届けします。この放送は、京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日のメンバーは、道脇なるみです。よろしくお願いします。この番組は、京都府内において、地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は株式会社サポートドレミの吉岡真理さんに来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。株式会社サポートドレミから吉岡さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社サポートドレミさんは、旅行事業部門のバリアフリーツーリズム京都で第10回京都女性起業家賞最優秀賞を受賞されていらっしゃいますが、具体的にはどんな会社なんですか？
はい、株式会社サポートドレミは、誰も置き去りにしない社会をという理念のもと、誰かのサポートをする事業を展開しています。2013年に個人事業で介護保険外サポートを開始したのが始まりで、それが家事代行業サポカジにつながり、2018年に法人化しました。その後、旅行客に車椅子レンタルや介護ヘルパーの手配を始めたのがきっかけで、去年シニアと障害者専門の旅行会社バリアフリーツーリズム京都を社長の中村が開業いたしました。
なるほど、シニアと障害者専門の旅行会社ということで、もう少し詳しく教えていただけますか？
はい、高齢者になってくると、好きだった旅行も足が痛いから、面倒くさいからなどの理由でだんだん行きづらくなってきます。でも行きたくないという方に聞くと、本当は行きたいと皆さんおっしゃってるんです。本音は一緒に行く人に迷惑をかけたくないと思ってらっしゃるんですね。誰かがそこをサポートさえすれば、行けなかった旅行も行けますよね。障害のある方も同じです。私たちがサポートしますので、旅行を楽しみましょうというのが私たちの仕事なんです。
行きたいと思いつつ行けなかった旅行に気兼ねなく行くことができれば、とても嬉しいですよね。
そうですね。
実際に行かれた方の反応はいかがですか？
そうですね、今はコロナ渦なので、旅行というとなかなか厳しいんですが、それでも数少ない実施ツアーに参加されたお客様は、車椅子なのにこんな楽しい旅行ができると思わなかった、ゆっくり歩いてもらえて、これなら次回も参加したいなどの感想をいただいて、喜んでいただいております。ヘリコプター遊覧ツアーに参加された92歳の男性は、来年も元気でまた乗りたいわとおっしゃってましたよ。
すごいですね、92歳でヘリコプターに乗ってらっしゃるんですね。
そうですね、最近は旅行が最高のリハビリになるということも医療の学会で発表されたりもしているんです。例えば、室内でいくら頑張ってリハビリをしても立てなかった方が、そば打ち体験でおそばを打ちたい一心で立ち上がったということもあるそうなんです。一緒に行かれた理学療法士さんは、今まで自分たちがしてきたリハビリは何だったんだと笑っておられました。
すごいです、そんなこともあるんですね。旅行にリハビリの効果があるなんて、ちょっと初めて知りました。この事業を始められたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
はい、社長の中村の次女になるんですが、重度の知的障害があって、家族で旅行に行ってもお風呂に入るときは同性の中村が全部面倒を見ることになるんです。自宅だとヘルパーさんの手を借りることもできますけど、旅行先ではそれもできなくて結構大変で、旅行は楽しいんですけど、帰宅したらヘトヘトに疲れてしまう自分もいるようで、そのことをきっかけに事業を立ち上げたと言っていました。
なるほど、旅行を楽しみたいと思って生きても、 まあ、帰って疲れてしまったということですね、
うん、そうなんです。なので旅行先で入浴だけとか食事の間だけとかスポット的に助けてくれる人がいたら助かるのになとおっしゃってました。で京都はあの観光に来られる旅行客も多いし、きっと中村と同じような人もいるだろうなと思って、まず現地での介護ヘルパーの手配と車椅子レンタルを始めました、
うん、それはすっごく助かりますよね。でそこから旅行業に発展したっていうことですか？
はい、旅行に関するあの相談が増えてきたので、コロナウズを利用して自身で勉強しまして、旅行業務取扱管理者という旅行業に必要な国家資格を取って開業に至りました。その他旅行業以外にも観光バリアフリー情報の発信や調査などを行う京都バリアフリーツアーセンターも一般社団法人として活動しています。
京都バリアフリーツアーセンター、ちょっと初めて聞いたんですけど、それはどういったことをされているんですか？
先ほどお話ししましたバリアフリー情報の発信や案内のほか、宿泊施設や飲食店に訪問してバリアフリー調査を実行しています。そしてそれをホームページで公開し、他府県から来られる旅行者が必要な情報を得られることができるようにしています。
あ、なるほど。京都に来られる方がすっごく参考になるような情報ということですね。
はい、京都の旅館やホテルがバリアフリー改修をする際のアドバイスやコンサルティング業務も行っています。
うん、以前は障害者や高齢のため、まあ、ご自宅に引きこもってしまわれる場合がね多かったと思うんですけど、こういった情報があれば外出してみようと思う方も増えてくると思いますし、これから大切になってくる分野だと思いました。
そうですね。先日ユニバーサルツーリズムがテーマの講演会とパネルディスカッションを弊社で主催させていただきました。全国からユニバーサルツーリズムに関わる5名の代表的な方々をゲストにお迎えしてお話を伺ったのですが、先進的な取り組みを皆さんしておられて、京都の観光業界としての遅れを感じました。ハード面だけではなく心のバリアフリーといったソフト面も合わせてもっと伝えていきたいと思っています。
心のバリアフリーっていうのはどういったことなんでしょうか？
パネルディスカッションのパネリストのお一人がおっしゃっていたのですが、京都は歴史があり素晴らしい伝統や文化、また貴重な建築物があります。そこをバリアフリーの名のもとに何が何でも平らにしろとか壁を取りなさいというのはむしろナンセンスだとおっしゃっていました。そういった物理的バリアは人であったり、また機械で解決する努力をしていく心のバリアは偏見や無知から生まれます。心のバリアフリーは何かお困りですか、お手伝いしましょうか、段差はありますが私たちがお手伝いしますから、どうぞ京都へお越しくださいというおもてなしの心のことなんです。
なるほど。心のバリアフリー、とても素敵な言葉ですね。関わる周りの方々によってバリアがバリアじゃなくなるということですね。
はい、そんな世の中になればいいなと思っています。
はい、ありがとうございます。それでは最後に今後のビジョンを教えていただけますか？
はい、全国また世界からお越しになるどんなお客様にも京都をもっと好きになっていただけるように、心のバリアフリーを推進してユニバーサル都市として認めてもらえるような活動をしていきたいと思います。
はい、今後のますますの展開が楽しみになりました。本日は素敵なお話をありがとうございました。株式会社サポートドレミの吉岡さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府では地域における女性の活躍を推進するため、女性活躍応援塾事業に取り組んでいます。この事業では女性活躍応援塾事業に係る地域塾の運営事業者の募集を今年度も行います。具体的には地域の発展と女性の活躍につながる企画を立案していただき、地域で実際に活動を進めながら仲間づくりを行い、活動を発展させていく取り組みをご提案いただきます。採択された団体は京都府の委託事業として活動を行っていただきます。公募の開始は4月中を予定しています。詳細は決定次第京都府男女共同参画課の ホームページに掲載いたしますので、地域塾で検索してください。お問い合わせは電話番号 075-692-3495、 京都府男女共同参画課京都ウィメンズベースまでお願いします。
もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等のお問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3495、 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は5月9日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。